本日もですね、早速番組をスタートしていきたいと思います。韓国の方ではね、弾劾案が可決されまして、大統領は職務停止に追い込まれると大変なことになっておりますけれどもね、これもやっぱりね、国民の声がどんどんどんどん広がって、国会議員たちもね、国民の声を聞かなきゃやばいぞということになったわけで、やはり政治を動かすのは国民なんだなと思いつつ、日本ではちょっと盛り上がらないなというね、昨今なんですけども、先週先々週とですね、あまりにもビッグなゲスト、鳩山元総理にお越しいただいたりなんかしてまして、ずっと最近はね、あの政治絡みの、話が多くて、あまり音楽をかけない音楽番組になってしまいましたんでね、今日は、まあ自分でベストなんとかとかっていうのはちょっとおこがましいんですけども、本日はですね、ベストオブ夏地聡ということで、お送りしたいと思いますよ。まずですね、第5回 CD ショップ大賞関東ブロック賞を受賞しました、キャッチボールソングブックオブマイライフからですね、タイトルソングのキャッチボールをお聴きください。
なぞなぞが欲しい。
チボール聞いていただきました。この前ね、池袋の駅で男の子が2人ね、あの鉄道マンに質問を浴びせてまして、あ、この子たちは鉄道好きなんだなと思いましたけれどもね、鉄道マンがね、そろそろ行かなきゃみたいな感じで腕時計を見せていろいろこう行こうとしてるんですけどね、男の子たちが待ってーとか言ってね、もうちょっと話聞いてみたいな感じで引き止めてるんですよね。で、まあ鉄道マンもね、まあ嫌な顔せず、しょうがねえなみたいな感じで付き合ってたんですけどね、それをちょっとまあ遠くから見てまして、ああ、この子たちは鉄道好きで鉄道マンがヒーローなんだなーなんて思ってたらね、なんかうるうる来てしまいました、本当にもう。そんなことをね、なんとなく、キャッチボールという曲を聴いてまたまた思い出しましたよ。さあ次の曲です。次の曲はですね、さよならジャングルジム英語バージョンですけれどもね、これはアメリカの友人がですね、相当発音を私に、指導してくれまして、やっとまあこれならいいかと、外国人にも思っていただける歌になったというわけでございます。さよならジャングルジム、お聴きください。はい、さよならジャングルジム聞いていただきました。このアルバムを出したのが2002年だったんですけれども、昨年ですね、もう一枚、アルバムを出しました。 今度のアルバムは時間割というアルバムなんですけどもね、時間割というのはね、昔渋谷にあった喫茶店なんですよ。それでね、私が28ぐらいの時でしょうかね、当時、外部で宣伝を手伝ってくれていた木村さんという人とその時間割で会いましてね、もう私は音楽業界にうんざりです、もうやめますというふうに言って別れたのが時間割という喫茶店なんですよね。で、その木村さんとひょんなことからですね、多分3年前ぐらいでしょうかね、もう一回お会いしてね、あの時はこうだったね、ああだったねっていろんな話して、もう一枚一緒にアルバム作りましょうかみたいな話になって、そして作ったのが時間割というアルバムなんですね。まあ自慢できるほどの話じゃありませんけどね、まあ一応それなりにドラマがあるなという感じで、彼と一緒に、アルバムを作るというのはね、なかなか私にとってはね、くすぐったいような、宿命のようなそんな感じでありましたが、その中からね一曲お聴きください。引き潮という曲です。これはですね、その木村さんがプロモーションをしようとしていた私のメジャー第2弾のアルバム、結局はお蔵入りになるんですけどね、その中に入っていた曲を録音し直した曲です。引き潮お聴きください。
唇と 優しい場面の君はどのいて行くばかり
引き詞を聴いていただきました、今日聴いていただいている曲は全部YouTube にねプロモーションビデオが上がっておりますので、ぜひね見ていただきたいなと思っておりますよ、次の曲は愛しのナンバーワンという曲でね、これは2000年にアンジという女の子が歌っていたんですけれどもね、これ残念ながらねほとんど売れませんでしたね。でもですね、まあこの曲そんなに悪くないよなというか、いや自分としては相当いいなと思ってたんでね、自分でリメイクしたというわけなんでございますね。愛しのナンバーワンの PV はね、街行く人たちにあなたのキスシーン撮らせてくださいと お願いしまして、いろんな人がね、カメラの前でキスをしてくれたという、映像をつないでいる、なかなかね微笑ましいビデオなんですけどもね、ぜひご覧になっていただきたいと思いますよ。愛しのナンバーワンお聴きください。 私のナンバーワン聞いていただきました。まあね、いろんな出会いと別れがあったなと振り返ると思いますけれどもね、この先日本はどうなっていくのかなと、心配なところもあります。カジノ法案はたった6時間の審議で採決されてしまって参院に送られましたけれどもね、やっぱああいうなんか人の心を大切にしない政治っていうのはよろしくないなと思うんですけれどもね、皆さんいかがお考えでしょうか。まあそれはともかくね、私ミュージシャンですので一応ね、社会人として声も上げていかなきゃなと思いますけれどもね、やはり音楽もね、よぼよぼのじいさんになるまで続けたいと思いますよ。そういえばミック・ジャガーがね、73歳にして8人目の子供が生まれたって、なんかやっぱりすげえなみたいな気がしますけどね、私のメジャーデビューアルバムに収められていた、一番最初のシングルですね、もう今じゃシングルなんて言葉は死語ですけどもね、スイートメモリーズアベニュー、お聴きください。
Cool.
さあそろそろお別れの時間がやってきました。本日もお相手は夢見の温泉村村長の夏久俊がお送りしました。それではまた来週同じ時間にお目にかかりたいと思います。おやすみなさい。
スカイタワー西東京カルチャークラブからのお知らせです。
街のシンボルスカイタワー西東京にカルチャーができた。英会話、ウキレレ、ボイストレーニング、手作りアクセサリー、ギター、三振、フーラダンス、ヨガ、カメラ、短歌、フラワーアレンジメントなどなど、楽しいが目白押し。
詳しくはスカイタワー西東京カルチャークラブで検索してください。